いよいよヨハネの黙示録もあとこの章と22章を残すところとなりました。またここはとてもやっぱり大事な聖書の箇所ですね。今日もまず、黙示録第21章の15節をお読みいたします。私に語りかけた天使は都とその門と城壁とを測るために金の物差しを持っていった。面白い聖書の箇所なんですね。都とその門と城壁、この都というのは、この最後の時に神様が、最後の審判をなさって新しい天と新しい地を、この世界に作られて、そしてそこにイエス・キリストが降りてこられる。そして同時に天の都、新しいエルサレムが地上へと天から下ってくるんだというと、その都のことなんですけれども、その都とその門の城壁を測るんだと。面白いです。旧約聖書、特に聖書の中でも旧約聖書というのはですね、建物とか都とかそういう場所の大きさとかですね、長さや高さ、そういうことを測る、それとてもよく出てまいります。最初の創世記のノアの箱舟がまさにそうで、神様が箱舟を作れとノアに命じられるときに、その箱舟の長さをね、高さ、そして幅をきっちり決められるんです。その箱舟の長さは300アンマと出てまいります。アンマ、昔は新共同訳の前は教会訳はキュビトと言いました。キュビト、アンマっていうのは人間のこの肘から中指の先までで、の長さなんですね。だから物を測るときにこう中指からそして肘を当てて、これがだいたい45センチなんですけども、そしてこれで1キュビットで離して、その肘のところからまた中指に当てて、また肘を当てて2キュビットって言って、この長さは、物の長さを測ったんだと。それが300アンマというんですから、300×45センチで135メーター、かなり大きなその箱舟ですね。本当に大きな船です。今でいうタンカーみたいな感じでしょうか。そして幅が50アンマ、 22.5メーターですね。そして高さが30アンマ、 13.5メーターですね。そういうふうに大きな、本当に大きな箱舟をノアに作りなさい申しています。また出エジプト記第25章には、今度はモーセに対して神様が幕屋を作れ、つまり神様を礼拝する場所を作りなさい、その中にどういう箱を置くか、その箱の大きさや机の祭壇のその位置や長さ高さ、そういうこともすべて、ずっと書かれてあります。どういう布でね、覆うかとかですね、土台はどういう石かとかですね、そういうことを38章までずっといろいろな、その大きさや高さ幅について何アンマかということが決められています。そしてやがてダビデ王の息子ソロモンがですね、エルサレム神殿を作るというところが出てまいります。そこでも、その神殿の大きさ、そしてその内部にはどんなものを置いて、それがどういう大きさであるか、そしてどこまで、そのどういう材料ですね、レバノン杉を作るとか、石はどこまでだって、何段で作るのかと、そういうことが事細かに指示されていました。先ほど読みました旧約聖書の箇所がまさに列王記上第6章なんですけれども、その一部を読みましたけれども、6章全体がですね、そういうエルサレム神殿の長さ大きさ、そういうことを事細かに測られている、そういう箇所なんですね。後で読んでいただきますともっとわかりますけれども、いいかもしれませんが、エゼキエル書というのが挙げまして、そこの40章以下、48章までは今度は新しいエルサレムの都やエルサレム神殿に対して、こういうもんだよということをエゼキエルがですね、神様から示された幻として本当に事細かにその大きさを測っているというところが出てまいります。どうしてですね、聖書はこのような、こう、 建物の大きさや長さとか、そしてそこに置くものがこうだとか、そういうことを測るということをするのかということですね。正確に。それは一つはもちろんこんなにすごいんだよ、ノアの箱舟なんかもそうですけども、こんなに大きいんだよ、エルサレム神殿はこんなに立派なんだよということをまさに数字で人々に示そう、想像させよう、表そうとしていると言ってもいいと思いますが、でもそれだけではなくて、もう一つこの測るという行為には聖書における大事な意味があります。それは聖なる領域、聖域を定めるという意味があります。測るっていうことは、そのここまでがは入っていいけれども、こっからは聖なる場所だよ、聖なる領域だよ、聖域だから入っちゃいけないよって、その場所をこう定める、それのためにこう測る、そういうことが結構あるわけですね。例えば旧約聖書ではの歴史を少し紐解けば、イスラエルの人たちが約束の地、カナンの地、これは聖なる場所へとして言われて、その場所へ住むということが目的になりました。そしてその聖なる都がまさにエルサレムの都で、そしてその中心はエルサレム神殿、これが聖域ですよね。ここにはなかなか入れないんです。祭司だけが入れる場所、しかも至聖所というところは大祭司が年に一回しか入れないという、そう、まさに聖域をどんどんどんどん作って、そしてその聖域を遠ざけると申しますか、人々からはもう遠くに置くことによって何か非常に特別な存在にしていくっていうのがありますね。それは我々キリスト教でもそうでありまして、カトリック教会などはやっぱり聖地エルサレムとかね、カトリックの本山バチカンとかで、これはやっぱり聖なるところです、聖域ですよね。ですから例えばカトリックの方は教会でもお御堂とおっしゃったりいたします。聖堂、聖なる場所、まあプロテスタントでは教会って言いまして、そんなにあんまり聖なる空間というふうにはですね思わないかもしれませんけれども、でも少なくとも天の御国っていうのはまさに聖なる場所ですよね。神様のおられるところなわけであります。まさに今日の聖書の箇所というのは、その天の都、天の、それまでは天にあった場所なんです。神様がおられた都が地上に降りてくるわけです。この地上に天の都がこう下ってくるんだ、その天の まさに聖域ですよね。それが面白いのはですね、15節、私に語りかけた天使は都とその門と城壁とを測るために金の物差しを持っていた。わざわざ天使はですね、その都、降りてきた天の都をその門や城壁の大きさっていうのを測るために金の物差しを持ってきたんだっていうわけですよね。っていうことは逆に言うと、測れってことですよね。測っていいよ、むしろ測ることによってその天の都の大きさを知ることによって大事なことがわかるんだ、だから測れっていうことでしょ。今申しましたように、この聖書は聖域っていうのを旧約聖書は特に作ってまいりました。でこれはある意味ではだから近づくなっていうことなんですよね。だからこれは特別な場所なんだ、聖域だから誰でも入ってもいい、そういうことにしないで、むしろこう遠ざけるんです。これは我々日本の信仰にもありますよね。西行法師がおっしゃったという言葉があります。何事のおわしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼるると。このお寺とか神社にはね、誰がこの中に住んでらっしゃるか、誰が祀られているかわからないけれども、なんかわかんないけども、このずっと奥まったところにあるその片付けなさにね、もうどうし、その雰囲気に涙こぼれるっていうのは非常に日本的だと呼ばれる、あれなんですけども、それはよくそういうふうに聖域を作って、そしてそれがただに遠ざけてなかなか入れない、いけないって言うと特別な場所になって、ありがたさに、かたじけなさに涙こぼれるっていうことになるのかもしれませんが、ここは天から降りてきた、 その天の神の都に離れろ、近づくな、この聖域には入っちゃいけないよとかって、そうじゃないんですよ。測れ、測ってごらん、測っていいよって言うんですよ。でこれは逆にその大きさに意味があるんだっていうことなんです。で面白いのはその後です。16節。この都は四角い形で長さと幅が同じであった。天使が物差しで都を測ると12,000スタディオンであったって。これ面白いですよね。測りを持ってきたんですよ。で、この測りで、物差しで測っていいよっていうことなんだけど、実際に測ってるのはですね、天使が物差しで都を測ってるんですね。ですから、天使がもう自ら測ってるんだって。で、このスタディオン、12,000スタディオン、このスタディオンっていうのは、これ単位がありますが、これは当時のあのギリシャやローマの長さの単位です。今、例えば競技場のことをスタジアムって言いますけれども、元々の言葉とになんですね、このスタディオン、スタジアムです。新しくできた、オリンピックのためにできた、国立競技場のことも英語で言うとオリンピックスタジアムですね。で、当時のギリシャやローマ、我々は今その大体スタジアム、競技場はトラックで一周400メーターのトラックになってるんですけども、当時のギリシャやローマのスタジアム、競技場は、こう、長いですね、正方形、長方形のね、長いトラック、まっすぐなトラックが一本あったわけですよね。その長さが1スタディオンなんです。約185メーター。これを用意ドンで、こっちから向こうまでに行って、誰が一番速いかっていうことを、競技をしてた。その1スタディオンなんですね。で、これが12,000スタディオンっていうことは、この都の大きさが12,000スタディオンだよっていうことは、180メーターかける12,000ですから、実際にかけますとどうなるかっていうと、2220キロです。2220キロというのはですね、例えば日本列島でいうと北海道の旭川ぐらいから鹿児島あたりまでの距離なんですね。しかも16節では、この都は四角い形で長さと幅が同じであったってありますから、正方形なわけですよ。長さだけじゃないんです。幅もその22,020キロ。22,020キロっていうのは、地球の直径が13,000ですね。円周で言うと約40,000キロですから、20分の1ぐらいの距離なんですね。とっても大きい。そして本当に日本列島全体が入ってしまうぐらいの、それぐらいの大きさの神の都なんだって言うんですよ。これはやっぱり大きいですね。当時で言うならば、地中海全体がすっぽり入ってしまうほどの大きさだったと。ある解説者は、ロンドンからワシントンまでが大体この2220キロの距離なんだと。そうすると、ロンドンからワシントンまでがすっぽり入るってことは、太平洋を覆う大きさだっていうこと。もう非常に大きな、都なんですね。しかも驚くのは、16節ですね。天使が物差しで都を測ると12,000スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである。長さも幅も今度高さですよ。つまり、この都っていうのはまさに立方体と言いますか、高さも横も幅も、立方体で四方、そういうものなんです。高さも2220キロっていうのはもう大気圏をはるかに、超えていますね。宇宙ステーションがあるのが大体地上400キロぐらいですから、それの5倍以上ですよ。2220キロっていうことはもうはるか上まで、大きな面積っていうか、あるいは体積ですよね。大きな空間をこの都は持っているんだよっていうことを天使が測ったんだって言うんですよね。で、 これをわざわざ天使が測るっていうことは、これはこの大きさが意味するところがあるんだっていうことなんですね。つまりこれ何を私たちにじゃあこのことで伝えようとしているかっていうと、大きさが半端じゃないっていうことで、当たり前かもしれませんが、大きさが半端ではないぐらい大きい。で、当時の、あの地中海世界なんかをすっぽり覆ってしまうような、ということは何を言ってるかっていうと、もはや聖域なんてないに等しいってことを言ってるんです。最初に申しましたように、聖なる場所地域っていうのはどんどんどんどんこう遠くへっていうか、どんどんどんどんこの奥の奥の方に行って、そしてそこにはもう入れないんだっていう、そういうこう聖なる場所っていうのはどんどんどんどん狭い場所。先ほどあの列王記上のあの6章を読んでいただきましたが、もう読みませんが、そこに一番そのエルサレム神殿の中の聖所、一番奥まったところ、これ至聖所っていうんですけれども、その至聖所が20アンマの長大きさで、しかも正方形で、しかも高さも20アンマだ、約45センチかける20アンマですから、9メーターのその四方ですか、それぐらいの至聖所なんですよ。もうそこには入れないんですね。年に一回で、さっき読んでいただければわかりますが、ソロモンはそこに金でザーッと、そこらを全部こうその内陣っていうところ、至聖所を金で囲って、そしてその内陣に入る前に金の鎖で、こっから入っちゃいけませんよって。大体当時のエルサレム神殿というのは、まずエルサレムの神殿には城壁があって、その城壁から入れるか入れるものは限定されていますね。信者しか入れませんでした。そして途中、異邦人の庭っていうのがありまして、異邦人はここまでですよ、それから女性と子供もここまでですよ、そして男たちでも神殿の中には入れなかったんです。神殿の中に入れるのは祭司だけが入りました。しかもその至聖所、その神殿の一番奥、内陣に入れるのは大祭司が年に一回しか中に入れない。まあそのようにして、どんどんどんどんその聖なる場所は入れないんだとして行くことによって、何事かおばすますかわからねど、知らねど、かたじけなさに涙こぼるるって言って、こうどんどんこう、私たちのような普通の人間からを話すことによって、特別な場所だ、特別な人だっていうような、そのように、まあいわば飾っていくわけ、遠ざけていくんだけれども、ここで言っている聖なる都っていうのは、もうね、そんな話じゃないんだということなんです。もうそんなにこう狭苦しくって、もうどんどんどんどんその聖、でも誰もわかんないようにね、誰も入るな、来ちゃいけないって、そんなことをするんじゃないんだよって言うんですよ。その天の新しいエルサレム、天の都はどんどん測っていい。そして測ってみたら、ものすごい大きな都で、もはや、こっからここは聖なる都、ね、こっからここまでは入ってみた、そんなこと言わない。もうすべてを包んでいるような、そのようなものなんだよっていうことを、まさに示しているのではないでしょうか。どうでしょうか。非常にこのことが象徴的なのがですね、実はこの21章の22節、ちょっと飛んで22節を見てください。ヨハネ黙示録第21章の22節、私は都の中に神殿を見なかった、全能者である神、主と子羊とが都の神殿だからである。当時はエルサレムの都の中心はエルサレム神殿だわけです。そしてその神殿の中心が至聖所、その至聖所の中心に契約の箱、十階の二枚の板を入れた契約の箱が安置されていたわけですね。で、そういう神殿っていうのはもうなかったんだ。その大きな都の中には神殿が見えなかったということは、もう神殿を必要としなかったんだと。なぜかというと、全能者である神、主と子羊とが都の神殿だからである。これはもう神様と、そして子羊、つまりイエス様が神殿の中にいるんじゃないんだ。 もう一番奥に行って、その神様とイエス様と会うためには、その本当にその奥まで行って、最後最後に大祭司だけが年に一回会えるなんてことじゃなくて、どこでもその都にいつでも神様と天使イエス様がおられると、もう都の神殿だからってことは、もういつでも会えるってことですよね。なんか奥まった特別な聖域に行かないと神様とイエス様に会えない、そんなことないよ。このエルサレム神殿にはもはや、そんなエルサレムの都にはそんな神殿は必要ないんだ。なぜならばイエス様と神様がいつも私たちと共にいてくださるから、この都全体が一つの神殿、いつでも神様とイエス様と出会える、そばにいてくださる、一緒にいてくだされる。もはやそんなね、会うために、クリアしなきゃいけない、奥の奥まで行かなきゃいけない、そんなことはないんだよ。主よと呼びかければすぐそこに主がいてくださる。それが天の都、神の都、週末にその都が実現するんだって言うんですよね。だからなるほどなと思わせられるのはですね、もちろんその都には仕切りがあるわけですね。城壁っていうのがこの都にもあります。17節、また城壁を測ると144ペキスであった。これは人間の物差しによって測ったもので、天使が用いたのもこれである。ここも結局この神殿を測ると144ペキス、これペキスが先ほどのアンマー、つまりキュビトのことなんですね。このこう指先から肘まででありますその大きさをが測ったわけですけれども、それはそんなに実はですね、そんなに144ペキスというのはですね、だいたい65メーターです。まあ、65メーターっていうとすごい高いと思われるかもしれませんけれども、先ほどのこの都の高さ、2220キロから比べると実は低いんですね。だからもっと高いのところや、もっと遠くから見ると、都の全体が実は見渡せるんだっていうんですね。ですから、18節、都の城壁は壁翼で築かれ、都は透き通ったガラスのような純金であった。ここにもとても大事なことが出てて、この都っていうのは全体が透き通ったガラスのような純金ということは、もう外からもうガラスのように中が見えるということを表しています。中がずっとよく見えるということなんです。決してこの都っていうのは見せない、城壁がこう前に立ちはだかって中が見えないっていうほどの高さでは実はないので、見ようとすれば実はこの都の中が見える。しかもその都っていうのは透き通ったガラスのような純金ですから、中がよく見える。決してもはや秘密の場所じゃないんだ。聖域でも隠して隠して、中の中まで行って何がいるんだろうかっていうふうに、そんな場所じゃないんで、もう全然透き通って見えているんだって言うんです。で、そこでどんな人間がどんな生活をしているかというまで、何の隠し立てもする必要もない。そういう場所が、つまりこの都はとてもオープン、開けた空間なんだって言うんですね。どうでしょうか。この書き方というのは、決してこの天から降りてくる神の都っていうのは、そんなね、なんかギチギチで入るのが難しくって誰も入れない、そしてなんか立派な人間や、特別なことをしてきた者しかね、そこに入れない、特別な地位にあるそんなもんだしかその都には入れない、そんな都じゃないんだよって言ってるわけです。大きくって誰でも入れるんだ、どんな人でも受け入れてくれる、もうこれでいっぱいだとかね、もう入る場所がないよ、そんなことない、いっぱいの人たちがそこで生活できる、誰でも入っておいでよって言えるほどの大きさを持ってて、しかもそれはもうまさに外からもよく見える、中が見える、透き通っている、そういう場所なんだよと。決して閉じこもって、そして特別な、なんか不思議な、人には見えない、そういう聖域ではないのだということ がここで言われているんです。だから測れって言われているんですね。どうでしょうか。その後またこのように続きます。18節、都の城壁、その城壁は壁玉で築かれ、壁玉っていうのはこれジャスパーですね。一つの宝石なんですね。ジャスパーで作られているんだと。そして都は透き通ったガラスのような純金であった。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。その城壁の土台になるところは宝石が使われているんだって言うんです。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三はメノ、第四はエメラルド、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は観覧石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は翡翠、第十一は青玉、第十二は紫水晶であったって。まあ、いろんなね、宝石が並べられていて、まあ、一つ一つ、解説するのは楽しいんですけれども、女性の方は興味があるかもしれませんが、これ何言ってるかっていうことですよね。もちろん一つの意味は、それらが土台石になっているんですから、これ色とりどりですよね。特別な作り方がなされてて、しかも色とりどりに土台が輝くんだ、光り輝くんだっていう意味がもちろんあるかもしれません。でももう一つですね、様々な宝石がその城壁の土台とされているっていうことは、かつてそのこれらの宝石っていうのはね、それぞれに貴重な宝石で高価なものとしてこの世界ではもてはやされ、多額のお金で売り買いされていた宝石ですよね。それが土台石として使われているっていうことは、これはもはやこの天の都ではですね、こういう宝石、かつてはすごい貴重な宝石だったものがですね、土台石、つまりそんなに貴重なものや高価なものとしてはもう見られていないんだっていうことなんですよ。土台石に使われる程度のものとしか、このエルサレムの都では価値がないってことですね。あるいは尊ばれないってことは何か、もっと素晴らしいもの、もっと素敵なものがこの都には満ちているからだということですよね。あの宝石類が土台石として使われているんだ。もちろん豊かにそれらが用いられているという意味もあるんですけれども、でも土台石とされているということは、それよりもはるかに神様やイエス様と一緒に折れること、もうすぐそば、主よと呼べばすぐそのキリストがそばに来てくださる。そのことの素晴らしさっていうのは、これは何者にも変えがたいっていうことですよね。どんな宝石、どんな高価なものよりも、はるかにこの神の都の中で過ごすことは、このひととき、この時間っていうのはもう最高なんだよって言うんですよ。本当にかけがえのない素晴らしい時をこの神の都で過ごすことができるんだと。それを表している表現だと言ってよいと思います。そして、なるほどなと思うのは、最後です。21節。また12の門は12の真珠であって、どの門もそれぞれ1個の真珠でできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。この12の門は、それぞれの門は12の真珠だったんだって言うんです。で、どの門もそれぞれ1個の真珠でできていたと書かれてあります。これ間違ってはいけないのはですね、門が12個この都にはあって、その都の門に真珠がたくさんの真珠で飾られていたっていうふうに書かれてないんです。そうではなくて、それぞれ1個の真珠でその門ができていたということは、ものすごい大きな真珠が1個あるんですよ。で、その一種にものすごい大きな真珠がドーンとあって、そこをその真珠をくり抜いて、そして門ができているんだってことなんです。その門に真珠がバーッとはめ込められている、そうじゃない。一個の真珠から門ができているんです。大きな一個の真珠がくり抜かれて、そこから出入りするようになっているんだってんですね。これはとっても考えられないようなことなんですけれども、これはですね、 おそらく考えられていることはあるこの真珠が象徴している有名なイエス様の例えが実はここには関係しているんじゃないか、あるいはつながっているんじゃないかと言われています。それは何かというと、マタイによる福音書13章の46節、新約聖書の26ページを見ていただきたいんですけれども、マタイによる福音書13章44節から読みましょうか。26ページ下の段ですね。44節。天の国の例え。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。その後ですね、また天の国はですよ、次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買うと。ここに一個の真珠なんだって。で、天の国は一個の真珠を見つけるようなものなんだよ。それを見つけたら持ち物を全部売り払ってそれを買うんだ。逆に言うと、そういうものが天の御国に入れるんだよ。つまりここの例えで言うなら、天の国に入れるんだったら、その持ち物を全て売り払ってその天の御国に入ることを選ぶということをここでイエス様がおっしゃって、それぐらいその天の国って素晴らしいんだよって、まさに入り口が真珠でできてるんだっていうのは、なんか象徴的なことが言われているのではないだろうかと考えられています。天の御国、ここの真珠の門を通った向こうには誠の喜び、もうすべてを手放しても、他の宝石なんか土台遺跡だっていうふうに思うほどの素晴らしさを、がこの天の都にはあるんだよって、用意されているんだよと、そういうことを表しているんですね。これは最高の祝福、平安、慰めではないかなと。最後に、この真珠ということである仲介者、説教者はですね、感想としてこう最後に語っています。それを紹介して終わります。真珠を作る真珠貝は自分の中に異物が入ってくることによって、それを真珠へと変えるですね。真珠貝ってやっぱりこうなんかブッと入ってきた小石とか、そういうものをこうなんとかね、消化しようとかするうちに、こう自分の中でこう膜をそれに作って、そしてそれが真珠になるんだっていうことですよね。アコヤ貝なのか、そういうことですよね。でそれを人間が養殖するときには、あらかじめそういう真珠の元をこうピンセットで挟んで中に入れるっていうのをするようになるわけなんですけれども、そのように私たちの人生、この世の人生も思わぬ異物が自分の人生に入り込んでくるんだと。そしてそれを何とかなくそう、あるいは吐き出そうと、そう考え苦しみ悩むけれども、それらが神様から与えられたものだと信じ、そのために考え、時には悩み苦しみ、ながらもね、それと格闘し受け入れていく時に、いつかそれが真珠へと変わるのだというね、ことを言っておられます。なるほどなと。神様から与えられたものと信じて、それをこう大変だけれども、それを自分で磨いていくことによって、自分の中でそれが真珠になるんだ、変えられていくんだということですよね。イエス様がそれぞれ自分の十字架を背負って私に従ってきなさいとおっしゃった。そうして生きてきたものがこの天の御国へと招き入れられると、そういうことをも示していると言えるかもしれません。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日は天から下ってきた神の都のその大きさ、そして素晴らしさを垣間見ることができて感謝です。もはや聖域はない。ここに入るものはいつも神様イエス様と そばにいて、そして誠の素晴らしい宝の時間をそこで与えられるのだということを教えられて感謝です。どうぞ私たちもこの神の御子に、神の都へと招き入れられる、そのようなものでありますように。その時をはるかに思い見ながら、今この地上で私たちはいろいろなことで苦しんだり辛い思いをしていますけれども、それもあなたが良きものへと変えてくださるということを信じて、この生涯であなたを見上げながら歩んでいけますように。皆によって祈ります。アーメン。